まずは豊中市の田中さんでございます。いつも楽しいお便り本当にありがとうございます。タイトル日帰りバスツアー体験記。
おお、どこ行きました。
ちょっとドキドキしますね。
うまいね、日帰りバス。
じゃあ参りましょうか。
行きましょう、はいはい。
少し前の話をさせていただきます。
はいはい。
11月初めのことですが、うちの母が日帰りバスツアーに行く予約をしていたけど、ちょっと体調を崩しました。
ほほ、
はい、今ほど感染が広がっていない時だったので、コロナのことはそんなに心配してなかったけど、80代の老人がこれ以上体調を崩すと危ないので、ツアーには行かないように説得しました。
なるほど、なんとかもう諦めてもらった。
1ヶ月前の話ですね。
うん、まあそうですね。
11月初め、
はいはいはい。
しかし母は今からキャンセルするとキャンセル料がかかると言って、
なんと
説得に応じてくれません。
はあ。
そこで仕方ないので、俺が代わりに行くと言うと、
なるほど、
田中さんが、
うん、
はい、お母さんにね、納得してくれて、私が日帰りバスツアーに行くことになりました。
代理で行かれたって、なるほどね。
これ面白い。おばあちゃんが行く日帰りバスツアーやから、多分田中さんはちょっとあれかもしれんけどな。
まあ、わかりませんよ。しかし、
はいはいはい、
ね、
そうです
ね、いろんなことがありますから、はい。
じゃあ、行きましょうか、
はい。
親族が代わりに行く場合は、特別に追加する費用はいらないということでした。
あ、そういう規定があるんですね。
これいいですね、これはね。
なかなか。
良心的。
気が利いてますね、はい。
私自身はこういう旅行会社が企画したバスツアーには10年以上前に一度行っただけなので、ほとんど初体験でした。
まあ、あんまりね。
田中さん、どっちか言ったら自分でね、車運転されたりとか、まあ、あの、家族で電車乗って行かれたりとか、ま
あね、
そういうイメージですか。
そのコース乗れる必要でちょっとないから
ね。そうですね、うん。はい。じゃあ、どんな旅やったか。
面白そうですね。
僕も楽しみですね。
もうね、そうですね。
はい、朝8時頃に、結構早いですね、集合場所の、新大阪駅まで行き、
あ、こや、
はい、団体のバスに乗ります。
いや、なんとな、
う
ん、
バスはコロナ対策で密にならないように、うん、複数で参加している人は左側の座席、
はあ、
1人で参加している人は右側の座席というように分けられていて、
はあ、
うん、1列に3人ずつ座るというスタイルでした。
なるほど、はい。
したがって私は右の窓際の席に一人で座れました。
はいはい、
まあ、ラッキーでしたね。
よかった。窓際はやっぱりね、田中さんも好きやから、は
い、うん。隣が空いているので荷物を置くのが楽だったし、
よかったですね、
気を使わなくてよかったので助かりました。
あ、よかった、うん。
平日だったということもあり、参加者の大半は年配の方。
なるほど。
7、8割が女性。
はあ。
だったと思います。
あ、みんな好きねえな。
女性客が多いので、うん、バスの中は賑やかになるかなと思っていましたが、
いや、さそうでしょう、なるでしょう。
皆さんマスクしているし、さすがにコロナの状況なのでバスの中は静かでした。
あ、まあ、大上の談笑は、ほー、うん、
新大阪から、
あ、いや、
新御堂筋をバスは北に向かいます。
おい、どこ行くんやろ。ほう、
普段は通勤で新御堂筋を北から南へと運転しているのですが
、うん、
朝に反対方向に向かうのは変な気分でした。
まあ、戦中の方向かってるわけですよね。
そういうことですね。新御堂筋からトンネルをくぐって新名神に入り、
ほうほうほうほう、
ということは美濃グリーンロードトンネルを通ったってことやな。
うん、あ、そうなん
だ。おそらく、
あ、そう、ま
あ、あの新名神はね、美濃のトンネルを通って、
うん、
美濃トドロミインターチェンジから乗るんですよ。
大阪北部の話ですね。
北部の話、はいはい、僕がいつもあの最近よう車載動画でバンチャンネルで YouTube で公開してるんですけど、だ結構、だから結構もうほんまに423の橋の方まで行かれたみたいな感じですね。
うん、そうやね、はい、もう乗り切られたんですね、
はいはい、新名神に乗り中国道から舞鶴若狭道、
えらい長旅やなこれ、
京都縦貫道と進んで、あ、これ新名神じゃなくてこれ名神やな、多分名神の吹田から行かれたな、中国道ってことは。だっていちいち多分トドロミ行く必要ないんで、多分これ、
う
ん、多分これ名神ですわ。
あ、まあまあ、
おそらく
勘違いかもしれない、
はいはい、まあまあまあ、いいですわ、いいですわ、
いい、
はい、京都縦貫道と進んで宮津の天の橋立が見えるレストランに着きました。
えらいとこまで、まあ豪華な旅やね。
これね、京都縦貫道のおかげでね、めっちゃ近なったんですよ、
うんうんうん、
日本海の京都の方が、
はいはいはい、はい、
まあ、これ書いてないです、僕は言っただけです、
えー、
最初の目的は、うん、このレストランで カニを食べることでした。
あ、まあね、もうみんなお年寄りの人あれ好きやね。
好き好き。
もうカニカニカニっていうのもも
う前世なんかカニなんかされたんかいうぐらいね。カニ好きです
ね。JR の駅なんか行ったら去年なんかもう真っ赤やったもんね。
そうそうそう
そ
う。茹でたカニに、
うん、
焼きガニ、カニの刺身、カニたくさんの豪華な料理でした。
よかったな田中さん。
カニ尽くしですね。カニ三昧って感じ。
いやそうですなあ。
こんなことを書くとカニを好きな人に怒られそうですが、
うん、
カニは食べるのが面倒な割に、
はいはい、
食べる部分が少なくて、
あ、まあ、
どうも好きになれないのです。
なれない、はいはいはい。
それと私は普段安いものしか食べてないので高級なものを食べると胃腸がびっくりしてお腹を壊す傾向があるのです。
あ、まあ、それもようわかるね。その
俺もそうやわ、
うん、僕
あの油っぽいもんとか食うたらすぐ腹壊すからな。
カニなんて何年食べてへんかいな。
あ、
はいはいはい、
個人の旅行なら好きな時にトイレに行けますが、
はい、
バスの団体旅行だとそういうわけにはいかないので、
ほうほうほう、
もったいないけどカニは全部食べなかったですと。まあ、全部はってことかなこれね。
まあ、かもか、ちょっとはまあ何も何でも手つけはったやろね、うんうん、なんかあれ持っていたかったね、で保冷バッグなんか
まあそれもあれちゃう、やっぱり
え
今の時代やから店がちょっとやめてくれって言われると。まあ、田中さんね、そういう周りのことを空気読みますから。
なるほど、そう、
はい、結構嫌がるんですよやっぱ持って帰られるの。その別にもったいないとかじゃなくて、
ね、
食中毒、
ね、ね、この店で買うた言うわな。
そうそうそうそう、3
日ぐらい後で食べてなったとしてもやで。
そうそうそう、まあそれ一応ね、もし持って帰る場合はそういうことを正し書きでね、うん、まあ、多分お店側も言うと思うんですけど、まあ大体嫌がりますよね。
なるほど、
はい、
まあほなもう残念ながら
そうです、
まあ、ほとんど手付かずで。
そういうことです、
ね、今言うた3品カニの全部残してきた。
カニ、ゆでガニ、焼きガニ、
はい、
でこれすごいですよ、刺身、
うん、刺身、
カニの刺身って結構珍しいですよね。あるんかな。
いや僕も食べたことない
ね、 ね、結構やっぱ新鮮やないと。
ゆでるっていうのはまあね、あれはまあ割とせせるっていうか、妙ななんかナイフを改造したみたいなのがあって、
そうそうそうそう、
せせり器みたいなのでやって、
そうそうそう、
あれともなかなか爪の先なんか取るの大変でね、僕なんか吸うんやけどね、
そうそうそう、
なかなか出てけへんねん。
結構やっぱり熟練のね、作業がいりません、経験がいりませんね、カニはね、はい。レストランは土産物店も兼ねていたので、カニを買って悔しい思いをしている母にクール宅急便で送りました。
ああ、それはまた親子。
さすが、うん、さすが、
うん、これなかなかできることやね。
できない、結構金かかりますしね、
うん、
高いですね、
はいはいはい。
次に宮津から大移動して、うん、大移動しました。兵庫県朝来市の竹田町へと向かいます。これ結構大移動ですよね。
運転さんも大変やね、これ。
これバスの運転さん大変、まああのね、バスガイドさんも言ってたかもしれないですけど。
そうや、いてあるやろ多
分。竹田城は山の上にあるので、
はい、
ふもとでマイクロバスに乗り換え、
あ、大きなバス入れない、乗り換え、ここで、
そうそう、
はい、
マイクロバスで山頂近くまで行けるのですが、バスを降りてからまだ山道を登らないといけません。
これ年寄りちょっと大変やな。
大変大変、
はいはい、
距離は少しですが急な坂なので、周りの年配の方々はきついわ、しんどいわとおっしゃられていました。
なるほど、
やっぱり85歳の母は行かなくてよかったです。
あ、まあひょ、まあ、しかも体調崩してはったからね、
余計ね、やっぱりね、
まあ、一人迷惑かけたかもわからんね、うん、
竹田城は戦国時代の城跡、こんな山の上に重機もトラックもない時代にこれだけ立派な石垣を作ったとは昔の人は偉いなと感じました、
はい、
すごいですねほんまに、
うん、
ただ天空の城だとか、
うん、
日本マチュピチュなどと呼ばれて、旅行会社のパンフレットなどには雲海に浮かぶ竹田城の写真が紹介されていますが、
まあまあ僕らはそういうイメージはね、
そうですね、うん、竹田城に登ったのでは、
はい、
あのような景色は見れません
そうか、見え、あ、そらそうやな、
はい、
被写体やからあれはな。そう、
これは少し離れた山から望遠レンズでないと撮れません写真送ってくださってるんです
けど、ありがとうござい
ます。ちょっとまた後で見ます、
ええ、
はい、まあ、そういう写真は山に登っては見れないと、
うん、なるほどなるほど、
かなり離れたところ、
なるほどなるほど。
また雲海は雲の海ですね、
うんうんうん、
夜明け前から場所取りをして、しかも気象条件に恵まれた日でないと見れません。
なかなかのことやね、
それこそもう風邪ひいてまうわな、
まあ、
ほんまに体調崩してまうわな、
うんうん、まあ、それなりの目的でいかんとね、
はい、
うん、
竹田城は歴史遺産としての価値はもちろん高いですが、天空の城のイメージを期待される方は竹田城に登らない方がいいと思います。
なるほど、はい、
ほぼ初体験の日帰りバスツアーでしたが、
うん、
正直言ってもう一度行きたいとは 思わなかったです。
ああ、そうか、う
ん。私の場合、旅行はスケジュールを計画するのが楽しみの一つ。
ねえ、こういう人はね、うん。
その楽しみがないというのがつまらない。
なるほど。
行動に制約があるのが辛いですし、うん、そもそも私は有名観光地というのに全く興味がないので、こういう旅行会社が企画するツアーに参加するというのに向いていないというのが改めて認識できました。
なるほどね。
うん、まあ、これやっぱ人によってね、うん、こういう旅が向く人も向かない人もおりますから。
まあまあね。
まあ、田中さんはどう考えても向かないですわ。
まあ、僕らが見てもちょっと難しいんちゃうかな、うん、と思いましたわね。
は
い、
ちなみに、あ、この会社ですね、うんうん、ここでしたね、この、あの人がいっぱい手つないでるやつ、
これ、わかりました、はい、
まあ、おもろい旅を、
そう比較的結構あの、安倍さんなんかも、ああいうのね、あの、いわゆる大阪の有名な会社ですよ、
う
ん、
そうそう、
はいはい、
うわっ、これや、ちょっと、
すっごいな、ちょっとこれ、稽古とけさんと見えへん、普通って。いやこれは
これちょっと田中さん天ぷら
それってそ
ば
ちょっと待ってあれ一匹おるやんボーンと
でっかいな門がこれはあやっぱこのカニ味噌みたいなのもあるし
これはあれやないしその葉っぱになんか上のとんな脳みそかあれ
いやこれあのあれやわ刺身
いやそれはちゃうまいわ、うんうん、
あこれ
うんこれや
これ何やろ
これが問題や
これわさびちゃうか
わさびかそんな容器わさびないやろ
何やろなこれのの味噌か
うんあの例ののてっとしたこうなんか あんこの肝みたいなあんこの
唐揚げもありません
あんまり食ったことないけど
唐揚げほら田中さんこれ残したあかんわこれ全部食わな
すごいねうん
いやうまそう
たまらんな
うわー出てきた出てきた
ごっついやつがおるな
これ立体的な感じですね
これ後ろ飲むのみたいなのあるなこれな水があるんじゃないです
かこれはあれちゃいますグリーンだからあの参加者の方が勝手に買ったやつちゃいます
あそうかそう
ペットボトルのね
あなるほどなるほど
はいはいはい
いや恐れ
あこれですわ
なんとな
竹田城これは実際に多分これバスの駐車場から撮られた写真やと思うんですけど
多分ね急坂の手前ぐらいが撮られたのね
まあ、こんな別アングルからも撮られて。あ、これです。うん、おっしゃってた。
まあ、有名な写真、ね。
これは、離れたところから、もう場所取りをして、まあ、一部の人しか。まあ、
それも年間何日かのことやろね、多分。まあまあ、
まあ、それは分かりますよね。
そういうとこ行ったっていうだけでもいいんや。
そうそうそうそう。
ね、普通の人は、別にそれは、あのね、あ、こう行ってきたんやで、という時の、あの竹田で、あの雲の中になんか浮いてるみたいなって。
みんな勝手に想像しますからね。
もうそれでもう、みたいな気になるんですよね。そうそうそう写真の力で、それはね。
そうですね。はい。まあ、そういう旅行が合う人もいるし、合わない人がいるし、やっぱりそれはそれぞれでね、それぞれの趣向に合わせて、
そうそう。
まあ、旅行を選べた。今回、田中さんはもう、やむを得なしにね、
そういうこと
ね、お母さんの代理で行きましたから、まあ、これはもうしょうがないですよね。
まあそうそういうね一般庶民のお年寄りの気持ちみたいなものも田中さんも分からはってもええと思うし、
う
ん、
そうです、
ね、まあちゃんと我々もこれでね、おかげさんで楽しめましたよ
そうですね
旅に行った
から腹減っただけやけどな、
うん、まあそれはそうやったけどねまあ腹減っただけやったけど
た
こんなもんが世の中にあって、
はい、
しかもそれが結構よう流行ってるということですよ
ねそうですねはい田中さんありがとうございました
いやあのバスツアー会社の方も皆さん頑張ってください
いやほんまお疲れもう今旅行大変ですから
そういうことですよ ね、
ほんまに
ね
政府に振り回されております
はい、はい、まあまあもしもお金があって自由な時間がある方は行ってあげてほしいなと思いますね、はいまあ、これ安心ですわ密もないしね
そう
これ見てますとね
はい、
はい
次は
いやびっくりしました、
ジュエリー宇治島高さん
あそうこれまた食べ物の話しちゃうでしょうね高さんは
山頂の異端児
あよかったその異端児の話、
まあ、山つながりですよね
お前ね
やっぱ山ですよねお世話になっております今年も残り2週間となりましたがいかがお過ごしですか
はい、
はいまあ、一応元気です
そうですね高さんもお元気でしょうが、まあはい、もう、ま、全く問題ないと思います
このお便りを書いているのは12月15日の火曜日ですが、
はいはい
まあ、あれあつい最近ですね、
ほんまですね
今日は寒くて粉雪が降ったり止んだりしています
やっぱ吉野ですね、
はい、奈良県ね積もることはないと思うのですが本格的な冬の到来を感じています
そうですね
さてさて
はい
初めに番チャンネルの1万人登録あと少しですね
あはい、ありがとうございます。
YouTube。はいはい。ありがとうございます。
もうちょっとですか？
もうちょっとですね、うん。今年中にそうなればいいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。はい。
北雪ドライブいつもよく見ています。
はい。
これ僕がね、いつもあの土日を、乗せというか、まあ、管理士の方行ってるんで、はいはいはいはい、それの往復をね、はい、ただ行くもったいないからね。
そりゃそうですね。
はい、車内でカメラ回して撮ってるんですけど、うん、まあ、いつも見てくれてるということでございます。
うん、ありがとうございます。
ちなみに、タカさん、まあ、皆さん、バンチャンネルは今、9975人と、 ということで、うん、まあこのままいくと年内には登録者1万人いきそうな感じですね。
あ、もうありがとうございます、皆さんのおかげです、
は
い、
意外とね、はい、ここで言うのもなんなんですけど、うん、1万人いって、まあ、確かに嬉しいんですけど、うん、なんかちょっと拍子抜けというかね、
あ、そうかね、う
ん、まあそんな感じも感じております、
う
ん、
なるほど、
はい、まあ、これからまたいろいろ考えたいと思います、
はい、
そして報道では、
はい、
コロナワクチンの接種のことが盛んに伝えられています。
ですね、英国の話とか
アメリカの話とかね、
はい、米国もありましたし、はいはいはい、
日本でも来年にもワクチン接種が始まるようですが、はいはいはい、自分が接種するかしないのか迷うところです。
あ、ですね、
副反応の件や、
はい、
目に見えないリスクがあると思うとなおさら。
そうですね、
社会貢献の面からは自らが接種すべきですし、リスクを考えるなら自分は接種を受けないで、はい、人様の接種を人柱として、
はいはい、
周りからウイルスのなくなるのを待つのも自由、
うん、はいですね、
選択の自由ですと。
そうです、そうです、
人それぞれに接種の選択を考える時期に来ているようですと。
ですね、
はい、
はい、
次に、
はい、
この放送が配信されているのは12月17日木曜だと思いますが、
はい、本日です。
そうそうそう、はい、今ね17日ですね、うんうん、12月中旬には歴史においても様々な出来事が発生しているので、
はいはいはい、
年内にケリをつけたいという日本人的な考えが影響しているのかなと思っています。
なるほど、そういう目で見るのもこれ、うん、一つこのなんていうか解明できますね、まあ、
人間の行動パターンですよね、やっぱり歴史から学ぶってことですよね。
僕ら年取ったもんね、正月で年取りましたからね、
うん、あ、そうなんですね、
誕生日じゃなかったから、
あ、昔はね、
はい、みんな正月で1歳2歳になったんです、はい、
うん、はい、さて我が家では、
はい、
毎年12月12日になると、
はい、
これ今年は土曜日やってね、確かね、僕この時あの乗せに行ったんで覚えてるんですけど、1212でね、
ゴ
ロがいいってやつですけど、
はいはい、土曜日でしたね、
土曜日、土曜日、土曜日、12月12日になると玄関に貼り付けているお札の貼り替えを行います。
そうか、なるほど。
そもそも私の亡くなった母親の里である京都の下町の風習ですが、
はい、
紙のお札に12月12日と縦書きして、それを逆さに貼り付け、泥棒封じにします。
あ、そういうまじないですか。なるほど。
これは天下の大泥棒石川五右衛門が、
はい、
京都の三条で処刑された日の12月12日が由来となっているようです。
そうですか。
なるほど。昔は空き巣や泥棒は天井裏から侵入することが多く、
はいはいはい
はい、泥棒が天井から頭を下に出した時に、逆さの文字が泥棒から見て正常に読めるように逆さに貼りますと。
そういうようなまあ親切というのか、
まあ、お前らの大先輩が処刑された日やぞと、
ね、うん、やめときよと、
お前もそうなるぞと、
うん、下手したらなるからやめよ、
三条でなって
警告ですね。
寒いぞ三条はって言って、
まあ、五右衛門風呂やないけどね、
そうそうそう、
あれカニやないけどね、蒸されやったらしいから、
そうそうそう、はいはい、やっぱきついですよね、そんな死に方はね、
大変ですよ、うんうん、
近隣では空き巣の被害が多いのですが、
え、
あ、そうなんですね、
現代の話ですか。
現代ですね。我が家には被害はありません。
まあ高さんの
やっぱ12月12日ですね、
うん、天下の高さんやからね、
そう、まあ、噂があるんちゃう、うん、あの家入ったらえらい目に遭うぞと、
えらい目に遭うぞ言うてね、
なんかあの
捕まるとか、
あの蜂スプレーかけられたりとか、なんか滑ったりとかな、
はいはいはい
はい、そして12月14日はご存知忠臣蔵の討ち入りの日です。
あ、なるほど。
この他にも歴史上の大きな事件や時事はどうも冬と雪がつきもののようです。
あ、なるほどね、雪ね、
うん、はい、うん、古くは王将平八郎の乱が2月19日、
はい、
そして桜田門外の変は3月3日の雪の日です。昭和に入ってからは、あ、3月3日雪の日なんですね、それ知りませんでした。
うん、あ、雪っちゅうのがあるんですかね。
なんか3月3日ってなんかあの桃の節句みたいなイメージなんです
けどね。まあ、お稲祭りとかね、言うけどね、は
い。ちなみに3月1日、よっちゃんの誕生日。
ああ、そうやね。
はい。はい、で、こち亀のりょうさんも確か3月3日誕生日なんですよね。
はい、
まあ、どうでもいい話です。
はいはい。
昭和に入ってからは、12月8日の真珠湾攻撃や、2月26日に発生した226事件
は、はい
は
い、
大雪の東京での出来事と、
はい、らしいですね、
寒い冬の日には様々な軍事的出来事が起こります。
不思議やね、
不思議、うん、さてさて、前行きは長くなりましたが、今日は私がよく見ているライブカメラに、あ、ライブカメラである、
はい、
金剛山山頂ライブカメラに最近 変わった人物が出現するというお話です。
そうですか。あれ有名なライブカメラらしいですね。僕見たことないんやけども、なんかテレビでも話題になってたことがあるらしいですよ。
え、この
ライブカメラ
変わった人物が、
変わった人物じゃない、それはライブカメラ、
ライブカメラがね、
変わった人物じゃ全然わからない、それは、
うん、なんでそういう変な外人みたいな、全然わからないってね、うん、まあいいわ。さて、この山頂のライブカメラは、うん、金剛山葛城神社がかなり以前から運営していて、うん、一年中365日24時間配信されています。
ねえ、あれ面白いことあったよね、うん。
山頂を訪れる人々や大阪側の天気を見るにはうってつけです。
なるほど、そういうことがある。
特に冬の晴れた日には大阪の街並みが綺麗に見えます。
なるほど、奈良からいっぺんに大阪が見えると。
見える見える見える。
なるほど。
確かに生駒の山とかからでもよう見えるわ、大阪が。
ああ、なるほど。いや、だから、
はい、まあ、これ金剛山やけど。
奈良の人はね、大阪行こうかいないときにあれパッと見たら、
そうそうそうそう、
どんな展開とか分かってくるからね。そうそうそう、なるほど。
さてさて、このライブカメラの前に、
うん、
最近、不定期なのですが、目を疑うような人物が出現します。
えらいこっちゃな。
服装は 黒のベンチコートに、まあ、長いやつですわ。
あ
のサッカーとか観戦するときに見る、あのようみんな着てるやつですけど、黒のベンチコートに、まあ、ベンチで着るからベンチコートなんですけどね、多分ね。
監督とかあんなが
着てるから。そうそうそう、選手とかね。
なるほど。
黒のフルフェイスのヘルメット。
何やそれ。
といういでたちです。
なんかあれやね、あの、てるてる坊主を黒でスプレーしたみたいな感じ
で、ね、そうやな。そして何の前触れもなく、突然着ているベンチコートを脱ぎます。そこに映し出されるのは、裸で白色のおむつだけを装着している人物で、頭はフルフェイスのヘルメットという何ともおかしな格好でカメラを意識しています。そのうち人気がなくなると、カメラの前でうさぎ飛びをしたりと、ご本人なりのパフォーマンスを始めます。山頂のハイカーたちの中には無視する人や、
うん、
注意する人などなど、
あ、なるほど、
そんなおかしな様子がリアルタイムで配信されます。
これはまあ、なんともその ドキュメンタリーっていうのが、
ね、
すごい、もうこれ NHK さんなんかやっぱりね、取り上げはるとすごい全国的な、もうなん
ね、クローズアップ現代、ね、プラスとかで、
ね、
取り上げて、
やってくれると、ね、いいですね。72時間ドキュメントとかね。
そしてこの人物はチャットに対しての返事もしています。もうチャットでは多分そのライブカメラの横になんかあるんかな、今山頂どんなもんですか言ったら、こう誰かがこう、
ね、質問したら、
質問に対して、
あの、答える、雨降ってますとか、
そうそうそう、あの、おむついてますとかね、まあ、
これはもこっちの想像ですけどね。
そうそうそう、うん、名称は自称おむつ男と名乗り、自分のことをおむつ男、誰かが警察に連絡をして、ふもとで警察が待機していることを知った時点で、
はい、
ベンチコートを着てその場から立ち去ります。
なんとな、
先日12月12日、まあ、五右衛門の日ですよね。
あ、そうやね、
はい、
う
ん、土曜日の午後2時頃に出現したのをたまたま私も見ていたので、その映像をキャプチャー録画しました。
はいはいはいはい、
メール添付の動画の右端の人物です。
ほう、
ちょっとまだ後で見ましょう、
ええ、
さてこの日、
うん、
この時の山頂の気温は約5度、
結構寒い、
極寒とまでは言えないものの、ええ、裸ではかなり寒いと思います。
もうあのサブイボってやつが出るわな、
ね、
ああ、
時々年配の女性ハイカーから、
うん、
何やらアメちゃんのようなものをもらって食べている時もあります。おもろいな、大阪のおばちゃん、まあ、大阪か奈良か知らんけど、おばちゃんおもろいわ。
まあそれは年配の人にしてみたらね、あのご苦労さんっていうことやろ、う
ん、一体どんな顔をしていて、年、
うん、
は何歳ぐらいなのか、
あ、なるほど、
気になりますね、うん、とても興味深い人物です。
は、
目的は不明ですし、いつまで出現するかも不明ですが、
はい、
とてもシュール、シュールというのは非現実的っていう意味みたいなんですけど、な人物だけに、
うん、
まるで庭の虫を観察しているように見てしまいます。
よう分かる、その気持ちは非常によく分かりますよね。
いつ出没するのか不明なので、うん、直接コンタクトをすることはできませんが、
うん、
現在いろいろとこの人物について情報を集めています。
なるほど、ご苦労さんです。
詳細判明すればまた報告します。
お願いします、はいはい、
いずれにしても、うん、社会にとって 涼か日か、うん、それは見る人によって様々ですが、まあですね、この寒い中のコロナ感染が心配される中で、うん、この行動は一目置くところがあります。これは褒めてるんかね、うん、けなしてるのかよくわかんないですけど、う
ん、まあそこはそんな気持ちは、
いやすごいと思いますよ。
これは否定もしてはらへんし、
そうそう、といて、あ、いや、タカさんは、
万歳言
う
てるわけ
ね、私にはこんなことをする勇気はないので敬意を表したいと思っています、
う
ん
う
ん
う
ん、
それはわかります。僕もそう思いますね。雨ぐらいあげたいですよね。
自称おむつ男さん、もしもこの放送をお聞きなら、
う
ん、
あ、
雪の日にカメラの前で放送を聞いたでとサインを出してください。
ああ、なるほど。
いや、聞いてたらびっくりですけ
どね。いや、いいですね。そんな人が聞いてくれはったらね、これも
うおむつ男さん、
我々ももう感動ですよ ね、
変な人いっぱいいますけど、
うん、そこまでの人は、
そうですね、
行動的にね、
はい、
もう思想的におもろい人いっぱいいます、
もっと変な人いますけどね、
いてます、はい、
最後に一言、おむつ男さん頑張れ。
なんと、
それではここでお話を終わります。皆様次回までお元気にお過ごしください。
高さんもう本当に年末の耐えるとしてはもう最高の出来の、これはで、しかもご本人がね、ちょっと探求したのかという、その、うん、気心が優しいですね。
気づけてください。タカさんに調査されると、うん、ほんまにそれこそ裸にされますからね。うん、おむつまで剥がされますよ。
本当ですね。
あ、じゃあちょっと見てみましょうか。
はい、
タカさんが偶然録画した、
はい、
そのライブカメラの映像をキャプチャーした。
はい、
これ多分、ね、音は出ないと思うんですよ、
はいはい。
ライブカメラだから。
ね、しかし神社さんも、
はい、行きますよ。これ。はい。これ。
おー、あ、
来た。
た
その靴下が長いね。
悪いけど、その人ばっかり目がいって。
この真ん中の。
他の人、おばあちゃんとか、
あんな人。ハイカー、うん。結構若いハイカーがね。
若いのも、
年
の
もい
る。ああ、うわあ、来てはる。
あ、来た。
来てはりますよ。
ベンチコート来た。
うん。警察おるんかな、
はい。ふもとに。今から上がるぞ、言うて。
情報があんねや
っていうか、どういう、誰が情報を流すんでしょうかね。
あ、これは
パトカーや。
うん、
パトカーの音で、ちょっともう一回見てみようか。短い動画ですが。
しかし、どういう罪になるんかね、これは。
うん、
別にその、おちんちん出してるわけでもないし。
ほんまにおむつやな、これ。大人用の。
大きなおむつやね。
で、おっさんやな。
ふんどし、
おっさんというか。
相撲取りのふんどしみたいに見えまんね、ちょっと。
で、オレンジの大きなビニール。
赤いのは何ですか、足元にある。
あれは靴？
え？
あ、これ？
うん。
あ、これ、紙袋。
紙袋ですか？
この中に大きなベンチコート入れて、
なるほど。
で、今出しました、その中。
なるほど。で、変装して、
そう。
何かあるかので、下段しはるという。
何回見てもおもろいな、これ。これ多分これね、左の若い女の子は、
うん、
多分これ携帯で、ライブ映像を見ながら、スマホで。
映してんの、彼、ね。
で、男の子と彼しかない、一緒にこう、おっさんの方見てて、おっさんか兄ちゃんか知らんけど、あ、これはおもろいわ。タカさん、いい情報ありがとうございます。ちょうど2時ですね、これね。時計が。
あ、ほんまや、あれ、
で、みんな2位ってやってるわ。
ああ、それで。
2時やから2位ね、ピースしてるんやな。
なるほど。あ、まあ、これ、全国的な配信やから。
そうですね。ちゃんと金剛さん。
なんか、週刊新潮とか文春が取り上げそうなネタやね。
そうですね。高重さんいないですよね、これ。高重さんちゃうやろな、もしかして。
一本待て、
いや、高重さんもっとね、スラッとしてますわ。こんな脂肪乗ってないです
よ。あ、いや、俺びっくりした。よだれでしてそうだ。あ、なんぼらね。あ、高重さんだ、そ
う、
アルバイトもしてはさ、ここで。
いや、このライブカメラなかなかおもろいな。この映像もおもろい。この時は、まあ残念ながら曇ってますね。もう全然向こう見えないですけど。
しかし、タカさん、高級な遊びというのが、ね、
これはおもろい
です。
ぜひ、他のリスナーさんも、金剛さん、
う
ん、ライブカメラ、
うんうん、
はい、見てください、
はい。
神社がやってはるっていうことなんで ね、
ね、まあ。もう、ちゃんとした素性のあるカメラですから。
そうですね。はい。
いや、恐れ入りました。
ありがとうございます。
あ、いやいや、
うん。あ、あと皆さん。
はい。
機械式腕時計。まあ、いろんな店でね、断られて、
はい、
どうしようかなと迷ってる方も、はい、よかったら、奈良のジュエリー上島に一回連絡して、
はい、
まあ、もし気があったら。
気心が合えばね。
そうですね。別に僕ら強制もしてませんし、ね。
そうそうそう。高さんもそういう人ですから。
そうですね。うん、合えば、修理してもらってもいいかなと思います。
は
い、
まあ、多分どんなんでも治ると思います。
うん、はい。あ、その、高重さんから来てますね。どのやねん。どのやねん。
関係したするわけ
で。高重さんごめんなさい。冗談で言ってますからね。
はい、はい
はいはい。いつも楽しいお世話ありがとうございます。
ありがとうございます。
ピースラン世界五大陸4万キロランニングの旅を走る、現在休止中ですが、アドベンチャーランナー高重克彦です。
はい。ありがとうございます。
さあ、今年もあと2週間。
はい。
今週に入って、日中の最高気温が1桁になる日があり、
はい。
さらに冷え込みが厳しくなっています。
はい。
それもまあ、冬らしいといえばそうなのですが、こう寒くなると暖かいものが嬉しくなる今日この頃。
まあそうですね、はい、
海外を走っていて寒くなってくると食べたくなるのが鍋、おでんやすき焼き、ちゃんこ鍋 熱々をふうふう言いながら食べるのが嬉しくもありがたいものです。それとは別に、
はい、
コロナ禍の昨今、私のマイブームはアウトドア、
はいはい、
1980年代に始まった第1次アウトドアブームに続いて、今が第2次アウトドアブーム到来。
あ、そう。
そうなんですね。
いや、まあそういうことやろうな、
うん、過去に使っていたコンパクトストーブや、
お
お、出ましたね。これちょっと僕もちょっと話したいんですけど、まあいいですわ、
はい、
ランタンなどのアウトドアグッズを引っ張り出してきて、整備、はい、点検をして使い直してみたり、
はい、
まだ使えるものはネットのフリーマーケットに出品してみたり、
お
その売り上げで最新のツールを購入したり、
おいやいや、すごい。
すごいですね、
うん、
先日も某ネットフリーマで中古のシングルバーナー2つか、
はい、
2つを売って、某ネット通販で新しいシングルバーナーを手に入れました。
あ、そうですか、はい、
これいいですね、
うんうん、
キャンプ大好き人間ですので、ツールやギアに関してはいろいろと興味があり、
うん、
珍しいものはまず買って試してみるということを繰り返しているうちに、
はい、
家の中にはいろんなものが溜まっていく。
あ、宝物ね、
はい、うん、一時断捨離をしたものです、したのです。
そんな時期もありましたね、
はい、う
ん
うん、物を増やさないように気をつけなければなりませんね。
ああ、なるほど、
うん、
まあ増えてきたんでしょう、だんだん。
そういうことですね。
なるほど。
何種類かあったガソリンストーブ、
はい、
パーツを交換してまた使えるものが数点、
はい、
1991年のアメリカ横断自転車旅行で使ったガソリンストーブ、
うん、
コールマンピークワンとか、
うん、なるほど、わかるわかる
ごめんなさい、
ね、こうキュッとこうね、あの出てくるやつ。
ああ、そうなんですね、
うんうん、おもろい。カニの爪みたいなのが出てくるんですよ。
2011年にアメリカ横断ランニングの旅のスタート前にロサンゼルスで買ったマルチフューエルストーブ、
うんうん、
まあいろんな燃料が使えるところかな、
まあそうやろね、マルチって書いてある、ね、フューエル燃料やからね、はい、うん、
MSR のウィスパーライトインターナショナルとか、
なるほど、
マニアなら名前を聞けばすぐイメージが湧いてくるでしょう。これからは10年、
うん、
20年、30年経っても手入れと整備をきちんとすれば、
うんうんうん、
あ、これらはか、
うん、
一生使えるというのが魅力、
うん、まあ、一生も二生も使えます
よ ね、 使えますね、
孫の代までってやつですよ。
使い捨ての文化が当たり前の昨今、
うん、
こういった質実合憲をモットーにするツールやギアこそ見直されるべきなのですね、
うん、というかもうそういう時代に入ってるでしょ今。
入ってますね、
うん、まさにそれですよ、
はい、
もう、うん、
ちょっと近くのフィールドまで出て、
うん、
お外カフェをしようと誘っても、
なるほど、
寒い時期だけにインドア志向の妻は、
うん、
一層家の中にこもった ままこたつから出ようとしません。
あ、
春までは一人アウトドアを楽しむしかなさそうです。
うん、うん、それは一人がいいですよ、一番いい
のは。そうそう、絶対一人が面白いと思います、
うんうんうん、
家の裏庭で焚き火台を引っ張り出してきて、
うん、
焚き火を楽しむというのも楽しいかもしれません。
まあ、そういうことができるのが、
そうそう、ね、あのお家ね。
ああいうその古民家を改造して住んでおられるわけやからね。
はい、はい、こちらはお家カフェの動画です。
そうな
る。あ、そんなんもされてるんですね。
まあまあまあ、ちょっとこれ、やっぱり能力のある人やから、じっとしてられへんだよね。
そうそう。これが、
あ、ちょっと、はい、はい。
あれ、これじゃないな。ちょっと待ってくださいね。こっちか。はい、これか。
はいはい、今ちょっとノートパソコンもこっち向けてくれましたけど、はい、お
これおうちカフェ、
おなるほど、ああなるほど、
高橋さんのお声ちょっと
お元気そうです、
はい、うん、ナマステヒマラヤ、
なる
ほど、ネパールコーヒ
ー、あ、出てきた出てきた、
はい、ピンポンテラスの倉庫、
なるほど、
まずはテーブルを組み立てます。
あ、地下に倉庫あるんですね、
うん、
なるほど、
ちょっと早送りしますね。
いい
ね、まあ、こんな感じでテーブル組み立てて、でそのテーブルの上に、
うん、
まあ、コーヒー入れる機械を多分並べて、アルコールストーブ、
あーですね、
あー、明るく見えにくいですが、これ多分火ついてるんでしょうね。
でしょうね。これはもうこのストーブは縁がなかったね。は
い、でその上に鍋を置いて、うん、で、まあ、お湯沸かして、
うん、はいはいはい、
はい、でコーヒーを大さじ1杯ぐらい取って、
ーコーヒーミルクがあって、
はい。でミルでコーヒーを引いて、はい、
なかなかいい動画ですね。
面白いですねこれ、
うんうん、
はい、でお湯が沸いたんで、
はいはい
はい、まあ、お湯を入れて、
本当にこれで生活しちゃったんやからね、海外で、
そうそうそう、
しかも野外で劣悪な条件の下で、
はい、でしばらく蒸らせば完成と、
うんうんうん、
あ、で奥さんと一緒に高重さんが、 なかなかいい動画です ね
奥さんはやっぱり厳重なこう防寒対策してありますね。鳥取市は寒いんですね。
寒いと思いますね。
まあ、まあ寒いけども、
シニア世代夫婦のつれづれ日記、冒険家の夫とミュージシャンの妻、
なるほど
チャンネルですね。
なるほど。
今登録者40人と僕もこれ登録させていただいておりますけど、はいはい、また皆さんもよかったら YouTube で、
はい
はい、登録してあげてほしいなと思います。は
い、いいですよ、見てるだけでも楽しい。
そうですね、
ワクワクですね。
これはいいですね、こういうのはね、
うん、こういうような、まあ、家族ラジオとしてはこういうのは一番感激すべき映像ですよね。
さて話題は変わりますが、昨年私アドベンチャーランナー高重克彦が字幕翻訳を担当した映画のことは覚えておられるでしょうか。
覚えてます。
覚えてます、はいはい、それがヨーロッパで最大規模のアウトドアフェスティバル、
うん、
ヨーロピアンアウトドアフィルムフェスティバル、
うん、なるほど、
という、まあ、動画でした。
あ、はいはい
はい、ヨーロッパ各国の主要都市の400もの映画館すべてで満員となるほどの人気ぶりという前評判でしたが、
はい、
今年コロナ禍のために3都市4会場すべての会場での上映が中止となりました。
もったいないですね、うん、
その映画が今月11日より来年1月31日までの期間限定で9作品中5作品のみオンラインでご覧いただくことができます。
そうですか。
レンタルが500円、購入は1500円で5作品すべて見ることができます。
お
で検索なんですけど EOFT、 これはさっき言った、あれですね、ヨーロピアンアウトドアフィルムフェスティバルの頭文字、
なるほど、
EOFT で、半角開けて映画、
うん、
これで検索するとあのそのレンタルサイトとか購入サイトがどうも出てくるみたいですね。ちょっと今やってみますね、はい、EOFT 半角映画ですね、
うん、
あ、ん？出てこないな。あ、EOH、 ちょっと待ってくださいね、出てこないんですけど、まあ、出てくるみたいです、
うんうん、
はいはい、
出るはずですね。
でね、URL が eoft.jp、
うんうん、
まあ、これで検索じゃ早いかもしれないですね、
うんうん、
eoft.jp、
うん、
で皆さんよかったら検索してみてください。これね、これか、お、出てこないの、はあ、ははあ、あ、これですね、これ EOFT、
うん、
今ホームページ出てきました。
ぐるぐる回転してますね。
そうそう、
あー、なんか、ね、ね、
あのトレイルランとか
パノラマ風の映像ですね。
そうですね、はい、あのスノーボードとマウンテンバイク、
あ、センスがいい映像ですね。
なんかちょっと GoPro っぽい感じの、
ちょっとそんな感じですね。
このところでゴルフされてる方とかね、うんうんうん、面白いですね。あ、スノーボード、
あー、このリズムはヨーロッパですね。
ね、あとインラインスケートとか、
わかります、
はい、スキーもあって飛行船もあって、はいはい、っていうような、まあ、これの翻訳、日本語翻訳をなんと高重さんがされたということで、
ね、まあ、英語の先生ですから、まあ、
すごいことですね。
でもできる人
です。皆さんよかったら eoft.jp で検索というか、うん、あのチェックしてください。
はい、
寒さが厳しくなってきますが皆様もどうかご自愛くださいということでございま す、
ね、
はい、で今ちょっと高重さんがおっしゃってたんですけど、
うん、
ストーブ、はい、コンパクトストーブ、
はい、いろいろ種類が言われましたね。
そう、引っ張り出してきたっておっしゃってたんですけど、はい、実は私もね似たようなことをつい最近行いまして、
あ、
まあ、本局の掃除で、
うんうん、
まあ、いくつかストーブが出てきて、そのうちの一つで、うん、あれ、うん、何のどこのストーブ、名前ちょっと忘れたんですけど、まあ、小さいストーブが、ストーブってあの小さいってもちゃんとしたストーブなんですけど、
はい、
まあ、石油ストーブですね、
うん、
石油ストーブがあったんで、うん、それをあの自宅の方に持って帰ってたんですけど、ちょっと最近めっちゃ寒なってきて、
うんうん、
あのファンヒーター1個やとちょっとね、あの心もとないなと思ったんで、
使ってん
の？そうで、新しいファンヒーター買おうかなと思ったんですけど、
う
ん、それでやっぱり1万円ちょっとしますんで、
う
ん、なんかええ方法ないかなと思ったら、うん、あ、そうや、文雄くんのとこのストーブを、
あれはいいもんですよ、
はい、あの、うん、うちにあったなっていうことで、は
い、
それを引っ張り出してきて、うん、
はい、
2日ぐら
い
使いました、
は
い、石油入れて、
ありがとう、うん、
でまあ、結果的に、ね、めちゃめちゃ良かったです、
うんうん、あれはちゃんとね、はい、僕結構のお金出して、大体なんかこう中古オンエアで新品で、
あ、そうなんですね、
うん、あのもうあのもう希少品になってるんちゃうかな、フジカっていう会社でね、
あ、フジカね、
うん、あの、はいはい、なんかフィルム会社みたいな会社やったんやけども、
はい、
おもろいなと思って、
で、わざわざ買ったんですよ。で、面白いんがね、面白いんがこの、うん、石油ストーブ、まあ、いわゆるそのなんかダルマストーブっていうんですかね、縦型で筒型のストーブの、まあ、小型バージョンみたいなやつなんですけど、この
小型がいいやろ、
こういうストーブが面白いんが、うんうん、あの石油ファンヒーターとね、うん、温まり方が違うんですよね、部屋の温め方というのも、石油ファンヒーターは、
うん、
まあ、直にあったかいその風を、
うん、
まあ、あの部屋とか空気とかで温めるんですけど、この、
うん、
あのこういう石油ストーブ、古い石油ストーブは、はいはい、なんかね、結構その温かさが、
うん、
持続するんですよ、消した後も、ね、あれ不思議ですよね。昨日 ね僕ちょっと夜遅く帰ってきたんですけど、ね、多分 直前とか1時間ぐらい前までこの石油ストーブつけてたと思うんですよね、うんうん、そしたらね、うん、あのまだあったかいんですよ、うんうん、部屋の中が
音もいいしね、
まあ、はい、うんうん、いやだからファンヒーターの、うん、あのあったかい風とこういうそのボワッと温めるのは違う、うんうん、根本的に違うんやなっていうのが最近やっと分かって、うん、
あ、なるほど。
だからこれね、まあ、あのちょ今はちょっとそんなにいけないですけど、うん、あのちょっと寒い時の、うん、あのキャンプとかにも持っていけるぐらい、うん、まあ、ギリ持っていけるサイズなんですよね、うん、まあ、そんなにでか、まあ、ちょっとかさばりますけど、うん、まあ、そんなんで持っていってもいいし、まあ、普段使いもできるし、やっぱ一番いいのが、
う
んうん、ストーブの上でね、お湯沸かせるのが、これが一番いいですね。
あれができんとね、うん、もうファンヒーターは確かに能率もいいし、
で燃費もいいしね、
タイマーもついてるし、そう、言うことないんやけども、
小さいしね、
上でやっぱりことことができんっていうのが僕はもう、
そうですね、
最大の不満でね、うん、でことことのできるものをいくつか買った中の一つが、はい、その、お前が持って帰った。
フジカでしたっけ、
あの、
フジカのストーブですね。うんう
ん、あれはね、大事に使ってもらいたいと思います。
は
い、
でね、はい、昨日ね、うん、焼きみかんしたんですよ。あの天井に一枚その鉄板かませて、天板置いて、でその上にみかん3つぐらい置いて、でまあ1時間ぐらいかけて焼いたんですけど、僕は食べてないんですけど、どうも食べた家族によるとうまかったらしいです。
やっぱりね、ああ火がちゃんと見えるね、ストーブっていうのは。一つあると、
まあ、あれ基本やな。
それはやっぱりね、パーフェクションとかね、アラジンがやっぱり今だ僕持ってますけども、確かに 燃費は悪いんです、あれら、アメリカ製のもの
ね。あれね、富士川はね、あれめちゃくちゃ燃費良くて、あれファンヒーターよりええんちゃうかなって、うん、僕ね、ちょっと勘違いしてたんが、うん、あの2日ぐらいで燃料なくなったんで、うん、ね、これ燃費悪いなと思ってたんですけど、うんうんうん、ちゃうんですよ、うん、タンクに入るそもそもの灯油の量がすごい少ない。多分ね、1リットルか 1.5 リットルぐらいしか入らないんですよ。まあ、それで、
安全も考えてね。
それで2日持つんやったら、まあ、ええかなっていうことですよね。燃費も意外と良かったです。
まあね。
なんか僕の先入観で燃費悪いと思ってたんですけど、意外と燃費良かったんで。はい。まあ、やっぱこういうのも、特にね、僕が一番嬉しかったのは、うん、電気使わないんですよ。
ああですね。
やっぱり電気使わんと動かんもんちゅうのはダメですよ。
まあ、マッチ一本。ね、
マッチとかあとチャッカマンとかね、ライターとか何でもいいんですけど、やっぱりね、あの僕これでちょっと思ったのは、高重の話と変わりますけど、今ね電気自動車にみんなしようとしてるじゃないですか。 あれダメですよ。
あれ中国の戦略
ですよ。あれ絶対ね、ガソリン車なくすって言ってますけど、うん、あれは気ぃつけた方がいいですよ。
なるほど。
それこそコロナ禍みたいな感じでね、もし原発がダメになったりとかした時に車動かなくなりますから。
ハイブリッドですよ。
ハイブリッド、もしくはもう僕は単純にガソリン車の方が僕はいいと思ってます。、はい、あのみんなの運転をしっかりしたら大丈夫だと思うんで、
ね、
はい、まあ、そんなことをちょっと最近思って、なんか高重さんも、まあ僕もちょっと方向性は違うんですけど、うん、まあ、なんか同じようなことやってたっていうのは、
みんなそれは心の奥にあるんちゃう。
そうですね、やっぱ不安がね
ということとかね、うん、やっぱり炎とかね、
さっきの焚
き火とか、
あたまらせ屋でしたっけ、あの、
そうそうそう、
なるせさんの
本であった、ね、うん、はい、そうそう、小山さんのあんなことでやっぱり温まった温まりとですね、
うん、
それはやっぱり
ぬくもり屋です。ぬくもり屋ですね。
エアコンの温まりとは全く違います
ね。全然違いますね、はい。
まあ、あの今和ろうそく流行ってるという記事もこの前新聞であって、僕紹介しましたけども、あんなもやっぱり洋風のろうそくというのは静かなんですよね。和ろうそく揺れるんですよ、風もないのに。それが面白くて、僕は子供の時、あのお坊さんがお参りに来てくれる時に、あの仏壇が揺れてたのを、うちのおばあさんが、あれは先祖が喜んではんねやと言っとったんがね、先祖がお坊さんのお経をね、あげてはるのを喜んでんねや言うて、で、坊さんが帰ってからまた揺れてましたから、ちょっとおばあさんおかしいんちゃうか思ったけど、まあ、それ言わんかったけど、
あのそれちょっと思い出したんですけど、ちょっとね、あの古い動画でこんなん見つけたんですよ。ちょっとだけ音聞いてください、これ。これね、奈良の、これ多分薬師寺だと思うんですけど、鬼走り。で、これね、2019年に、タカさんが多分僕に送ってくれたと思ってる、うん、多分タカさんやと思うんですけど、その動画がね、ちょっとパソコン整理してたら出てきたんで。
それも整理出たんか
い。それも整理出ましたね。はい。今なんか、あの、板にね、あの木の棒を打ち付けて、うん、おっちゃんがなんか温度取ってるんですけど、この後に、うん、あの、火が来ます。これこれ、火が。だこれもやっぱり、ね、石油ストーブの火じゃないんですけど、やっぱ火って、ね、
この
命の根源やねんなっていうのが、特にこれなんてもうクソ寒い時じゃないですか、奈良のね。寒い時にはみんなこの火を求めて行ってるっていうのがね、すごい。
寒い時にって何しに行くんや、じゃないんや、あれは。この体の中からやっぱり炎にね、燃えるというのか、元気が出るねん。
あ、来ました来ました、火が来ましたよ。
おぉ。うわぁ、ええなぁ。
あ、山口さんがね後ろついて、
いいですね、
はい、巨大な火を持ってます。うわこの鬼がの火をこう持って、
あの伏見の火もよかった
ね、あのミス神社ね、
あれはあの鬼取りの火もいい、
そう、あの池田のトンドもいいし、神神殿のねトンド祭りもいいしね、まあまあ皆さん火は怖いですけどいいもんですな、
怖いもんはまあ命を燃やすんです。
そうですね、うん、はい、あるあ高橋克弘さんありがとうございました、ね、また皆さん高橋さん応援してあげてください。
いい保育所でいい料理を作ってもらいたいと思います。
奥さんにもよろしく、
はい、
連邦の白っぽいのさんです。
来ました、
はい、いつもありがとうございます。
はい、ありがとう。
月曜の夜から急に冷え込んでまいりましたが、うんね、おかわりありませんか。
はい、
今のところないですね。ちょっと気をつけなあかんなと、ね、
おわしのまた、ね、
SL が、
読んでますが、
はいはい、大丈夫です僕らは
大丈夫です、はいはい、
私は火曜日からヒートテックのパッチを装備しております。
なるほど、結構結構、
うん、下半身が
おおおおおおおおお、はいはいはい、
メール
メールです。
押して押してボタン押してボタン押したら消えるかな音。
ほんまやな、ほんまや、決定やな、
はい、下半身が温かいと上半身は厚着しなくても、
うん、はい、
耐えられるものですね、
はいはい、
そうそうそう、意外とそうですね、
はい、
テレビでは散々 GoTo トラベルをやめろとほざいておきながら、うん、やめたらやめたで、うん、業者の悲痛な叫びとか、はい、ほんま視聴者をバカにしてるのでしょうね。
なるほど。
あ、小さな頃おかんに、うん、テレビばっかり見てたらアホになるでと言われましたが、うんうんうん、まさにその通りでした。
なるほど、なるほど。
先週鳥貴族に連れて行ったおかんの写真をお送りします、テレビばっかり見てたらアホになるでと言っていた時代のおかんです、
はい、
あ、これ、ね、これあったんかな、ちょっとごめんなさい、これ僕写真見てなかったですか。
先週 見たよ。
あ、いや、あのね、また別の写真、ま、あ、これか、これごめんなさい、ごめんなさい、あの、ありました、ありました、別の写真が、あ、またこれ後に見ます、ごめんなさい、ちょっと、
はいはい、
ちょっと、ま、待ってください、メールいきますね。
はい、行きましょう。
まあ、お母さんの写真も送ってくれたということでね。
はい、ありがとう。
宝円坂の次に移り住んだ塚本の家で撮影したものですが、
うんうんうんうん、
写真の右下に、富士カラー81とあるので、1981年に撮影したものでしょう。ということは、
うんうん、
私は14歳、
うんはい、
こたつの上にケーキが置いてあるので、おそらく妹の誕生日のお祝いの準備をしているところをマイカメラ、
はい、
ジャスピンコニカで撮影したのだと思います。
なるほど、
はいはい、これちょっと写真せっかくなんで見てみましょうか。
見ましょう。
興味、僕も興味ある。
はいはいはい、はい、
あ、これか、有志妃のおかんっていう、
あ
これ先週送ってくれましたよね、この写真ね。
そうやで、うん、一緒に飲んではるやつや。
はいはい、うん、これを取り木のカウンターに置いて一緒にご飯食べてはったってやつなんですけど、
後ろのバッグがね、てっぺ、はい、どこやる言ったんか、ひょっとしたらあの29 26号って
29ちゃうかったかな、29号と、
のとこちゃうかとか言ってましたね、はい、マンションでね。
お母さんの、
別人さんですね、
これか、これケーキやったやな。先週ちょっと僕料理かなんか調味料かなって言ってたんですけど、美味しそうな、ま
あ、アップするとね。
そうですね。あの白いあのクリームの。
ジャスピンコニカのピントやね。
これがね、ここにほら富士から81と書いてるんで。なんかこのね、僕面白いのが、まあお母さんの顔もいいんですけど、このカーテンのね柄がなんかもう時代感じるなって。ちょっと京都のね支局もこんな感じなんですよね。
昭和やな。
昭和ですね。
これがいわゆる昭和やな。
いい感じです。じゃあメール戻ります。
いい写真といい感じの雰囲気です。はい、
ごめん、安のミステリー列車ツアーに参加したのもこれぐらいの時期だったのではないかと思います。
ようやりましたもんね。
そんなこと参加されたんですね、
う
ん、
はい、
それでは宝円坂大阪城から連邦のルーツ吹田市の山手町に移動します。
はい、
重曹駅から豊津駅へ。
はい、
これ阪急の線2線ですね。豊津駅、重
曹豊津、はい、そうですね。豊津は僕の行って歯医者さんの駅です。
あ、そうなんですね、うんうんうん、そこからまあどうでもいい情報や
けど、いやいやいや、これ大事です、
はい、大事ですか、うん、そこからまずは銭湯好きな人のブログで調べておいた山手町にあった銭湯に向かいます。
はい、これはもう有名な銭湯
です、ね、山の手温泉という、はい、なんかこれも写真も添付してくれてるんですけど、はい、まあ、こんな感じの、はい、温泉らしいですね。
らしいですね。僕も行ったことないんですけど、
はい、これちょっと今のなんか地図が出てきました、じゃあメール戻りますね、はい、山の手温泉というそうですが全く記憶にありません。
ああ、もう入ったこと入らはったよね。
銭湯に入ったのは覚えていますが、さすがに銭湯の名前までは覚えていません、
うんうんうん、
幼稚園の年少になる前までしか住んでいなかったのだから 仕方ありませんね、はい、年少ってことはまあ3歳4歳ぐらいですかね。
ああそんなもんかな、
は
い、うん、
そしてその温泉は跡形もなく綺麗な住宅に生まれ変わっておりました。
はい、
うん、そして白っぽいのが生まれたアパートを探します。
はい、
情報源はテレビだけの父に聞いても山手町までしか覚えてへんわ。点点点。
お父さん。
小さな頃の写真を見てみると石垣の前でおばになる予定の人に抱かれる私の写真があり、そこに住所が写っておりました。
あすごいね。
この時はまだおじの婚約者でした。
はいはい、
ちなみに右の女性が19歳のおかんです。
へえ、お母さんの相手の写真が、
うん、あこれですね。
ちょっと見て、
これだから白っぽいのさんってこと。あこれがお母さんか。
お母さんやね。
で左の方が、まあ、おばになる予定の方で、真ん中のこのスキンヘッドなんが白っぽいのさん、
はい、
まあ、顔の面影はもう完全にありますね。白っぽいさん結構彫りが深いんですよね。目がパッチリしてて、
まあ要はエガスターっていうのか、
お母さんにいいかもしれないですね。
かもしれんね。感じのいいね、うん、お母さんですね。
いやお母さんの手なんかこれ8ミリみたいなの持っとるけどな。これこれ、
あそうか、
これほらカメラかな、これなんか8ミリっぽくない、なんとなく。
どこにある、
これやんか。
どこや、ね、
これで見えんかったらもう無理やわ。
おお、もうやめとこ、
やめとこ、やめとこ、もう目悪いからな、しゃあない。
もったいない時間が、
はい、はい。そしてこの住所を頼りに現地へ行ってみると、うん、確かに石垣はありました。
石垣があった、
石垣の写真も送ってくれてます。
いやありがとう。いや、やってますね、探検やね。
実際に行かれたんですからね。そして石垣の手前の階段、その向かい側が連邦一家が住んだアパートだったのですが、マンションに生まれ変わっておりました。
あなんと、
う
ん、
はい、マンションに、ちょこれも写真見てみましょうか。
うんうん、説得家もね、はい、もう力作家もね。
あこれですね。
ああはあ、お感じないとこも。いや
だからこれ、このお母さんとおばさんの予定、あこれちゃんと書いてませんやん、これ住所がね、
ちゃんと写してるのやね、はい、
でその住所の貼ってある板のこの背景が、うん、この石垣ということで、うん、あったという、これがね、ここに
これも間違いなく
そうやね、はい、階段もあったと。
あら、
はい、これ石垣、
へー。
あ、で、これがね、また、
よう写真撮っても
ら
って
もいいですか？幼少の頃のシロップのその写真。
うん。
お母さん。
あ
お父さん。なんか、えらいなんかお坊さんみたいな格好してますけどね。
面白いですね。
これシロップのさん、生まれた時。
和服着てね。
ね。
両親ともに。あ、感じがいいですね。
頭の長いのと薄いのが、一寸と、なんとか、パパとママの嬉しそうな顔とかなんか。
嬉しそう、本当嬉しそう、
ね。まあ、昔のね、アルバムですよね。こう、紙に貼ったアルバムですね。
気持ちいいですね。
はい。あ、はい。向こうの方に名神高速が見えています。
ああ、なんと。
これは当時の記憶に残っています。
残ってる。はいはい。
パパはあのトンネルをトラックで走ってるんやで、と、おかんに聞かされていましたから。
なんとな。同じ、プロドライバーやもね。
そう、同じ構図の現代の写真を見ると、道の先にはマンションが写っており、名神高速は見えません。これもね、一応写真があるんで、あ、これか。
塞がれたんやね。
これが名神高速、昔の写真がね。
はいはいはい、
これおばさんと、まあおばさんになる予定の人とお母さんとで白っぽいのさんと、これが名神らしいです。
むちゃくちゃ可愛いやん、白っぽいさん。
はい、でこれが、まあ、今の写真で、名神はもうこのマンションで見えないと、いうことですね。はい、あこういう地図になるんや。
あ、
ここがアパートで。
有名な調査をしはったね。
あ、まあここがアパート。
はいはいはい、
でこれが名神。
はいはいはい、
名神のこれどのあたりやろうな。あ、これまた、え、名神これ作ってる時、あ、違うんか違うんか、
これはいやもうそれは違うと思う。
今の写真やこれ、
うん、
Google のストリートビューの写真やな、
うんうん、多分な、うん、
はい、そこで Google Earth から切り取った画像をご覧ください。今ちょっと見せていただきました、はい、確かに連邦一家が住んだアパートの先に名神高速は見えます。
はい、
吹田から豊中方面に進むと、ああ、関西大学千里山キャンパスの手前にあるトンネルがあるのですが、ありますね。その入り口付近のまだトンネルになる一歩手前、なんと表現すればいいのでしょう、
うん、
柱は立ってるけどまだ壁がないトンネル、
うん、
わ、うん、かるわかる、あれあれね、なんか言うんですよ、あのトンネルのこと、
うん、
何やったかちょっと忘れましたけど、
うん
うん、トンネルになる一歩手前、うん、あれね、なんかね、僕聞いたんですけど、あれはね、騒音とかね、
うん、
なんか振動かなんかをその住宅地の中入るときに、
なるほど、
なんか騒音かなんかをこう防御するなんかやつって、別のところでもね、中国道でも似たようなトンネルあるんですよ。あの神戸の あと神戸か宝塚のあたりにあるんですけど、
学生とか関係ない、
いや関係ないです、なんか音かなんかあれ、
まあまたこれは、思い出したら、
はい、はい、まあ名神高速を走る機会があればちょっと気にかけてみてください、うん、僕はね、あの吹田でいつも降りるんで、吹田インターで、だから吹田より先に行かないんですよ、ね、だからこのあたりは、まあ、まあたまに走りますけどあんまり知らないですね、
う
ん、
なるほどね、
吹田、はい、のオービスを過ぎてちょっと走ったところで、オービスがあるんですね、あの辺りね。ああ、そうなんですか。はい。まあ、これも写真であるんで、この辺りと。まあ、これ、関西大学の、この辺り。これね、なんかね、
まあ、大学あるからかな。
千里山トンネルって一応書いてるんか。
トンネルではないんや
けどね、これね、多分ね、防音なんですよ、これ。どっかね、神戸か宝塚の辺りにも同じようなやつがあるんですよ。
なるほどね。
この辺りやと、
まあ、病院とか大学があるとあるのか分からんね、
そうですね、うん、じゃあちょっとお便り戻りますね、
はい、戻りましょう、
ちょっと待ってくださいね、うん、今は、うん、ああ書いてますね、防音壁に阻まれて外は見えませんが、
うんうんうんうん、
防音壁ですね、多分ね、昭和42年頃は防音壁もなく、
うん、
トラックのキャビンからアパート付近が見えていたのかもしれません、
うんうんうん、
と書いてますね、
うんうん、
はいはい、生まれ育ったアパートはなくなり、ふみやくん、それ携帯の音聞こえてんで、
ほんまか
いけど、
ごめんごめん、はい、
それ聞こえてんのか、
いや、はい、
生まれ育った、なんか大事な連絡、
いや大丈夫
ちゃうか、うんうん、生まれ育ったアパートはなくなり名神高速は見えなくなっていましたが、
うん、
思い出深い石垣や階段がそのまま残っていたとは嬉しい限りです、
はい、
そして豊津駅から大人の足でも15分ぐらいかかる距離を、
うんうん、
幼児だった私が文句も言わずに歩いていたのにも驚きです。
なるほど、坂の多いとこでね、
そうやな、
なるほど、
まあ、山手っていう名前からしてもね、絶対あの坂が多い場所ってのはよう分かるんですけど、頑張ってはったっていうことですね、白っぽいのさんは ね、 Google ストリートビューもいいですが、やはり自分の足で歩いてみるのも大切ですと。
もちろん、しかも自分の幼少の頃がね、
そうそうそう、
跡が残ってるところなんか
けど、やっぱりその僕すごいなと思ったのは、その住所を入れて、多分お父さんが取られたんやろうな、もしくはおじさんになる、
まあ、まあ、撮った人がすごいね、
撮った人が僕はすごいなと思います。
これはもうあるとないので、もう写真の値口が全然
ちゃいます。あと車もちゃんと写ってたりするんで、
やっぱりさ、はい、心得のある人の、
そうですね、
これフォトですね、
うんうん、ボラボラの後は豊津駅から重曹駅に戻り、
おいおい、
友人と合流、 GoTo イートを利用して食べた高級焼肉画像で締めさせていただきますという。これ見て、これこんな焼肉食うたことないで、分厚いし霜降ってるし、
いいな、赤餅みたいな感じやね。
いや、これほんま餅ですね、これはね、
これは、
あ
ー、これはやりすぎや、これは
白っぽのさん、あかんで、まあ運動したとはいえな、うわね、これなんかハサミでこうわざとこう切れ目入れた、なんかちょっと韓国風みたいな、知らんけど、おー、アイスクリームを締めに食べて、
しかもごっついアイスクリームやな、
はい、
であとテニスボールだ、あれ
そんなでかいか、あとやっぱりね、朝日のビール、まあ、スーパードライかな、
まあまあ、
これ
はまあそん
な気持ちもあったりとかね、うんうん、これは元気出ますね、
ちょっとまあ、
はい、
まあまあ、
日頃は手出しできない高級焼肉ゴーズイート様々で手出しできました、めっちゃ美味しかった。
白っぽいさん、ゴーズイートゴツイを使って
るな、使ってますね、自分探しボラボラ、実はこの日情報源はテレビだけの父に、お歳暮送りたいから梅田行くの付き合ってくれと頼まれ、
おうおう、
1日空けておいたのです。
なるほど、なるほど。
ところが前日テレビに毒された父は、3連休の真ん中なんかコロナにかかりに行くようなもんやから、
お
うおうおう、やっぱりやめとくわ、
おうおうおう、
と言われ、
なるほど、
1日ぽっかり空いてしまったというわけです。
なるほど、なるほど、
まあ、それで聖火の方に行かれたということですね、
その、まあ、おまけっていうか付録がついたよね、うん、まあ、お父さんも言ってることも何も別におかしないよ、
は
い、
結局コロナに怯えた父はそれから梅田にも出ようとしません、
うんうんうんうん、
なのでお歳暮も送っていません。
なるほど、それはまた別問題や、またこれは
テレビは視聴者の不安を煽って視聴率を稼いでいるが、実はスポンサーの首を絞めているということに気づいていないのでしょうね、
はい、まあまあおもろい考え方ですよね。
マスゴミの片棒は担ぎたくないので、
う
ん、担ぎたくないのでお歳暮はネットで送れるなんてことを情報源はテレビだけの父に教えてなんてあげません。
どうですか、
はい、
まあ、コロナと聖母の関係はこれ解けました、
解けましたね。
シュコイさん、ご苦労さん、
はい、マスゴミもスポンサーの首を絞めつつ、せいぜい自分の首を絞めればいいと思います。
なるほど、
確かにね、はい、まあまあ一理ありますよね、
はい、まあ、はい、確かに筋は通ってますね、
うん、
まあ、ちょっと変わった見方ではあるけどね、
そうですね、はい、はい、 ありがとうございました。
はい。
いや、今日はすごい大ボラボラでね。
ねえ、おもろかったね。
いや、本当それね、お父さんの予定がなくなったから、もう家にこもろうかなというのがないのが、うん、まあ、白プラの僕はすごいとこやなと。
しかも、その何か赤餅みたいなのね。
いやー。
肉をもう思い切り食ったとかね。ちょっと腹も立ちますね。
そうですね。はい、もう腹も減ってきましたけど、腹も立ちましょう。ただ、この、本当検証は面白いですね。迷信があって、うん、今は迷信が見えなくてっていう。あ、このトンネルな。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱ今、そういうことができる、また時期かもわからないし、
そうです。
いや、そういうとこからまた出発するべき、ね、
いやいや、
コロナの後
は。いや、それとちょっと僕、面白いなと思ったのが、うん、この今、ストリートビューでね、その神田前のあのトンネル、千里山トンネルが映してるんですけど、この千里山トンネルの天井って、駐車場なってんねんな、これ、ほら、これ、多分これ、神田の駐車場なってんねん。
ああ、なるほど。
車止まってるやろ。
止まってる。
これ面白いな、
うん、これはこんなとこ見えへんな、やっぱり下からではな、
ちょっと皆さんよかったらまたストリートビューで
千里山
トンネル、これ結構面白いですよ、ちょっと衝撃でした、
なるほど、
はい、まあ、どうでもいい話ですけど、はいはい、あとはやっぱお母さんがねすごい元気そうで、
本当に
じゃ白っぽいのさんの顔がお母さんにそっくりなんかちょっと笑いましたけどね、
そう言えますよね、
鼻と目が一緒、
額が立派やね、
額もそうやし、
これ額ですよ、
口鼻
俺も言われとんねん、
目
額が
大きくて、あ、そうじゃないね、例外もあったということですよね。はい、ありがとうございました、シロップのさん、あの、
はい、
またお父さんと仲良くしてほしいなと思います。
楽しみましたわ、
はい、
お気に、すみません。
あとですね、松井さんから
おいおい、
いろいろいただいておりまして、
はいはい、はい、またこれね、これ違うな、前もったやつやね。
あ、そうですか、
よかった。いや、タブさんの
あ、タブさん
読まなかったら怒られるからと思って、
はい、でなんか松井さんから手紙が、
あ、ちょっと水もくれたんで、
あ、そうなんですか、
うん、なんかあの群馬の昭和百名水
行ってきた
り、綺麗な写真も撮ってくれて、
はい、あのね、
うん、
まあ、これ名水じゃないですけど、あのマクドナルドのクーポン券、
はい、
あとは、日本初特急連焼肉、グランドオープンというね、
そう、まあ、
はい、三原かっこ国道309号線に12月4日オープンということで、
いやいや、新聞の 中みたいな、
大阪最高クラスの換気設備で安心というね、
そうか、
はい、焼肉特急っていう名前の店があることすら知らなかったんで、
知らなかった、
まずは情報ありがとうございます。
白っぽいさんって知ってはるやろね、当然。
そうですね、あとね、うん、全力飯かつやっていうね、
うんうんうんうん、
なんか美味しそうなあのとんかつとかをあの提供しているようなお店の、
うんうん、
これは広告ね。
なんかね、まあ、この前松井君が来た時に言ったけど、
はい、
鉄平がなんか倒れそうやとかね。
なんで？
いやいや、なんかキャラメルくれたんですよ、5つぐらいね、
はいはいはい、
カバーキャラメル、
あ、ありがとう、
松井こんなもんいらんでって言うたら、いや、はい、鉄平君が倒れそうやからな、差し入れですわ、言
う。それカロリー足りてへんってことですかね。
うん、そういうことやろね。まあ、
いや、一応カロリーはね、足りてますよ。僕、ご飯いっぱい食べてるんで。
うん、いや、はい、飯だけと違って、まあ、あの、タンパク質も取れ、いうことやろ。
ああ、なるほどね、
うん。
キャラメルでタンパク質は取れへんと思う
けど。まあまあ、キャラメルはだから一時元気
や。ああ、なる、うん、いわゆる糖分ってやつやな。
そういうやね。
こんにちは、おはようございます。松井です。
はいはい。
焼肉特急は1号店はあります。中央環状線の境方面にあります。
おお。
三原店は2号店になります、
うんうん、
藤井寺市ある焼肉松屋であります。
おお、松屋をしゃべとんな。
松屋の新しいかな、
うん、
なりわいであります、うん、あ、これ松屋なんですか、特急って。これ
いや知らない、
まあ、ちょっと分かんないです、まあ、書いたまま読みますね、
うんうんうん、
松屋グループの焼肉特急であります。
グループやったやっぱりね、うん、
焼肉特急とカツ屋とマクドとか、
うん、
クーポン券を支給します、
はいはい、
よろしくという、
はいはい、
お願いします。
松井君経営者みたいなこと言
う。そうですね、支給ってなんかねすごいですよね、う
ん、
給食みたいな感じなんですけど、
はい、
12月13日にいただきまして、
ありがとうございました、
はい、あとはね、吉田博士店というのがですね、
あ、そう、
これ今、あ、来年か、来年の1月5日から18日京都高島屋の7階グランドホールで吉田博士展没後70年というね、
そうですか、
展覧会が行われるということで、展覧会のご来場は事前にウェブ予約をということでね。
そんなんやね、ウェブ予約。
これあれやな、金閣やな、これやっぱ京都
やから。そうやね、
うん、ちょっとあのこう水に映った池に映った金閣、
すごい、お、楽しそうな絵やね、デリケートな、
はい、はい、まあ、こういう絵を描かれている吉田博さんという方が、まあ、亡くなられて70年記念して、
すごい、すごい、
はい、展覧会が来年1月5日2021年のね、1月5日18日京都高島屋7階グランドホールで開かれるということでね、はい、まあ、それのこれは あ、ご招待券
ありがとうございます。
今いただきまして、ね、じゃあ行けるかどうか分かんないですけど、
そうですよね、
ありがとうございます。行かれる方はね、ご来場前事前にウェブ予約をしてくれと、まあ、これせんと多分行かれへんのかな、
入れないんかな、
そうかもしれないですね、
そうか、は
い、
定員とかミスの問題やな、
そうですね、まあ、ちょっとよく分かんないですけど、はい、まあ、というわけでね、松井さんからもいただきました、はい、あとごめんなさい、これもありました、これ
アニマルトラスト、
そうですね、
違うか、その封筒はね、はい、いつもくれはってありがとうございます。
ハッピーハウス通信です ね、日本アニマルトラスト豊野郡の能勢、町のね、
そうですよ、
はい、野間大原にありますですね、日本アニマルトラスト、まあ、野間はね、僕も最近ずっと行ってるところですけどね、うん、はい、そこからいただきましたハッピーハウス通信ですね、私たちは生きとし生けるものすべて命の重さ同じだと考えておりますということで、これが2020年12月のナンバー91というね、う
ん、ご苦労さんです、
はい、まあワンちゃんニャンちゃんを中心に、まあ、保護されてね、
まあ、引き取りとか、
ね、そうですね、で里親をこう探すというね、まあ、そういうことをされてる、まあ、団体なんですけど、
ご苦労さんでございます、
はい、まあ、そこのですね活動とか、まあ、現在こういうあのニャンちゃんとかねワンワンがいますよということをね、
あ、またね、いろいろ書いてくれてます、支援してくれってことも
ありますので、あ、そうですね、こんなものが不足してますということで、ドッグフード、キャットフード、でお皿ですね、
はいはい、
まあ、あとは洗濯機とかね、はいろ、はいろと、まあ、不足してるんで、詳しくは、日本アニマルトラストのホームページを見てくれと、
はい、
いうことでございますので、はい、ぜひ皆さんこういう問題に興味ある方はですね、一回、日本アニマルトラスト検索してみてください、うん、まあ、我々のこの本局からも、まあ、言うたら近いところにあるね、
まあ同じね、はい、北節ですよね、まあ、
そうですね、うん、場所にある、まあ、あの公益財団法人みたいですね、
はい、
はい、あの関係者の方送ってください、ありがとうございます、
ありがとうございます、
まあ、そんなもんですかね、
うん、
文夫君はどうですか、
うん、まあそんなもんやと思います、ちょっと忘れてることがまたあったら来週行きましょう、
そうですね、はい、はい、まあ、というわけで、これにてリスナーさんからのお便り紹介終了ということでございました、
はい、
またよかったらですね来週も面白いお便りお待ちしております、
そうですね、僕らも動きたいですね、
そうですね、うん、まあまあいつか動けるようになるだろうと、まあまあね、ということでございます、
一応まあ世の中の流れに従ってちょっとおとなしくしておきましょう今、
はい。